火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今週の話題は、
実は先日裁判官の方からお話を伺う機会がありまして、裁判官の方自ら啓蒙活動されていることに非常に感銘を受けたので、
はい、
裁判員制度10周年について2週にわたりリスナーの皆さんと考えながら話を進めていきたいと思います。
もう10年なんですね。
裁判員制度が平成21年の5月21日に施行されて、まさしく来週令和元年5月21日で10周年を迎えます。
はい、
あれから10年ですよ。今井さん、どう感じます？
早いですよね。
あの頃はですね、いろいろ国民として複雑な感情や積極的な好奇心のある人や不安で仕方のない人も多かったのではないかと思うんですよね。
そうですね、
今井さんはどういう捉え方してらっしゃいました？
いや、そういうことがあるんだろうなというふうな、もうすぐ楽観的に捉えてましたね。
あ、素敵ですね。これ一言じゃないじゃないですか。
はい、
すでに経験された方もリスナーの方でいらっしゃると思うんですね。
はい、
裁判員制度は国民から選ばれる裁判員が地方裁判所で行われる刑事裁判に参加する制度です。昨今テレビでも司法の場面、裁判所のシーンが取り上げられてますよね。
はい、
6人の裁判員と3人の裁判官が共に刑事裁判に立ち会い、被告人が有罪か無罪か、有罪の場合はどのような刑にするかを判断するんですね。
はい、
裁判員制度は裁判に国民の視点、感覚を反映させることが司法に対する国民の理解が深まり、裁判がより身近に感じられ司法への信頼が高まっていくことを期待し導入されました。
はい、
まあ、これまでおおむね順調に運営されてきたと思っています。まあ、それはですね、裁判員経験者のアンケートでも分かるんですね。
はい、
なんと 96.7% の方が良い経験と感じたというふうに答えている。これ平成30年のアンケート結果なんですが、
はい、
まあ、制度から10年が経過して刑事裁判の法廷での手続きは劇的に分かりやすいものになり、まあ、判決も裁判員の視点や感覚が反映されて、国民の良識と裁判官の専門性が良い関係を生んで、まあ、より多角的で深みのあるものになってきたと言われているんですね。
はい、
まあ、ところで今井さん、
はい、
実際どのような事件を扱うかご存知ですか？まあ、イメージでも結構ですけど。
殺人とか窃盗とかそんな感じですかね。
さすがですね。対象事件は一定の重大な犯罪なんですね。
はい、
まあ、このような事件であっても被告人の言動により裁判員やその家族に危害が加えられたりするような侵害される恐れがある場合や、審判に要するこう期間が著しく長期になることが見込まれる場合であれば、裁判員の参加が非常に難しいような事件では裁判官のみで裁判を行うことがあるそうなんですね。
はい、
今井さん、次にどのような人が裁判員に選ばれるかご存知ですか？
ごくごく一般的な人ですよね、きっとね。
正解です。
ええ、
20歳以上で選挙権のある人から選ばれるんですね。
はい、
特別な欠格事由やこう不適格事由のある人はも除くんですね。うん、まず確率なんですが、まあ、平成29年度の裁判員候補者名簿に登録された方は23万3600人なんですね。
はい、
まあ、選挙人名簿登録者全体に占める割合ではなんと456人に1人なんですね。
うん、
ただ1年間で裁判員または補充裁判員になる確率となると平成28年の場合ですが約1万1800人に1人です。
うん、
まあ、多いと見るか少ないと見るかですね。
うん、
裁判員裁判の日数ですが多くて8日以上、少なくて3日以内、平均5日前後だそうです。
はい、
裁判時間はお昼のこうご飯を挟んでですね、5、6時間ですね。まあ、拘束時間は7時間ちょいですかね。
はい、
となります。そして裁判員の選任の手続きの流れ、これ皆さん知っておいた方がいいですね。まず前年の秋頃に名簿作成するそうなんです。
はい、
それは毎年くじで選ばれまして、そしてその前年の11月頃に候補者への通知があって調査票の送付がされます。その調査票の記載から明らかに無理だなと出れないなっていう方は裁判所に呼ばれることはないんですね。選任手続きは期日の6週間から8週間前に来て、また質問票が来るそうなんですね。その質問票の記載からまた事態が認められる人は裁判所に行く必要はないと。まあ、裁判所から非公開で不公平な裁判をする恐れの有無だとか事態の規模について質問されるそうです。で、6人の裁判員はその後選任して、それも9時ですね、で、まあ、参加して決めていくことがあるんですね。私これですね、いくらでも辞退できる場面もあるので、まずはネガティブに考えずにポジティブに考える必要があるということを私これ聞いてただけで思いましたし、
はい、
国民の感覚ってまさしく多様化の時代なので、令和は多様化の時代なのに、だからこそ国民としてポジティブに考えていく必要があるんじゃないかと私は思いましたね。
はい、
どうでしょうかね。
いやこれ私も全く経験ないんですけれども、はい、確かに受けた場合は、まあ、どういう状況になるか分かりませんけれども、やっぱり経験しておきたいものだなと思いますよね。
そうなんですよ、はい、だからこれもうちょっと詳しく言いたいんで来週続けますね。
はい、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
火曜日のコメンテーターはワラクグループ代表で富山ビューティーカレッジ理事長の林富士夫さんでした。